どうぞお座りください。私のために十字架にかかり3日目に会えた主に期待しながら歩くことができたいというふうに思います。おはようございます。先週はですね、断食盛会がありました。ちょうど先週の日曜日の夜から、水曜日の夜まであったんですけれども、小児科の場合は11月に1歳に行きまして、そしてガリラヤから、1年をスタートする、そこから出発するということなので、11月がそういう意味で新年、そこからスタートするということで新年ということになっておりますけれども、そういう意味では今年度の最後になったわけですね。で、28人の方が、九州からの方が来られまして、28人の方が、私が把握している中で28人の方が断食を全うされまして、部分参加の方も来られまして、40人ぐらいの方がですね、今回参加されました。で、教会にもですね、大体20名ぐらい泊まり込みまして、断食の時を持ちまして、非常に祝福された時となりましたね。で、断食の意味はちょっとですね、今日は詳しくお話しませんけれども、その中で神様とすごく交わる時を持ち、聖書の時を持ち、また祈る時を持つことができたんですけれども、その中でですね、今日の週後の、一番最初に書いてありますけれども、主はこうせられる、この谷に御堂を掘れ、御堂を掘れですね、第二列王記の3章の16節の言葉なんですけれども、この言葉が、教会としては与えられたんですね。で、こちらで少し読みたいと思いますけれども、今日の説教に行く前にですね、634ページにあるんですが、旧約聖書の、彼というのはエリシャです。次のように言った、主はこうせられる、この谷に御堂を掘れ、御堂を掘れ、主はこうせられるからだ。風も見ず大雨も見ないのに、風も吹いてないということですね、大雨も降ってないのに、この谷には水があふれる、あなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲むと。だから実際の人たちも家畜も獣もこの水からあふれることを飲むぐらい水があふれるということですね。そして18節、これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。モアブというのは敵です。非常に強力な敵です。それをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。敵の町のことですね。そしてモアブを打ち破って、敵の町である城壁の町、立派な町を打ち破って、その敵の町をもう国からにするということですね。で、20節で朝になって、次の日の朝でしょうね、捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされたと書いてあります。で、面白いのはどこからどうやってきたのかわからないけど、水がエドムからやってくるわけですね。雨が降ったわけでもない、風が吹いたわけでもないのに、そして言われた通り、この水が溢れるわけです。だから谷に水を掘っておいて、そこに水があふれて、その結果面白いのはですね、次の22節ちょっと飛ばしますけども、太陽が水の表を照らしていた。敵であるモアブは向こう側からそれを見て、水が血のように赤いのを見ていった。これは血だ、きっと王たちが切り合って同士討ちをしたに違いない。さあ今モアブを分取りに行こうって言って、イスラエルに攻めてきて、当然それは血ではなくて水があふれていたので、その水にあふれた太陽の光が血のように赤かったわけですね。それを地だと思って、同士討ちしてると思って攻めてきて、そしてモアブをイスラエルは全滅させるわけですね、撃つわけですね。そして追いかけていって、モアブの町々を破壊し、予言通り35節、彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。こういうふうになるわけですね。予言通りになるわけですね。で、その言葉が非常に強く示されました。で、どういうことかというと、風も降らかず雨も降らないのに、大雨が水が溢れてきて、だから御堂掘りなさい。その結果、モアブが、敵であるモアブが打ち負かされて、崩せない派の町々が崩せるようになったことですね。で、皆さんの前にも非常に大きな条理がそり立っていたり、不可能を止める問題があったり、かたくなな、どう考えても救われそうにない人がいたり、あるいはもうこれは治ることは不可能だと思う病気があったりすると思うんですね。でも見どころなさいってのはどういうことかって言ったら、準備をしなさいってことですね。一つは、はっきり一つは準備をしなさいってことです。でもう一つは、霊的なんでしょうけど、祈って備えなさいってことだと思います。だから実際的な準備をすることと祈って備えることの両方をなしなさい。その時にこの、水を掘れ、水を満たすって言ったのはですね、私たちは雨を降らせることも水を増やすこともできないんですが、神様が水を増し替えてくださるということですね。で、 水を掘ることは私たちの仕事なんですね。そこに水をいっぱい注いでくることは神様の仕事なんですね。で、これからそういうことが始まってくると思われます。で、ぜひ準備をですね、教会としていかなきゃいけないと思うんですね。で、その時に大きな鍵になるのが、実際的な準備なんですが、もう一つは祈ることだというふうに思います。で、教会ではですね、毎日ですね、木曜日は今ちょっとお休みしていますけれども、朝の5時半から総点祈祷というのをしております。で、あとそれから水曜日の夜は7時から祈祷会というのをしております。それから逆にですね、ちょっと自分はどうしても来れないんだけど、うちに来て祈ってほしい家族のことを、自分のことを、ね、っていう方はですね、その方のうちに行って家庭祈祷会というのをします。家庭祈祷会というのはそちらの家族が中心なので、教会の牧師か奉仕者の方が行って、1時間か2時間ぐらいですね、その家族の方と一緒にその家族のことを中心にお祈りする時間ですね。そういう時間があるわけですね。で、皆さんですね、祈るかどうかというのは神様を知るかどうかの決定的な違いなんです。で、祈らないと私たちは神様のことを知識と知っても、そして一度救われて体験的に神を体験しても、もっともっと神様を体験するかどうかというと体験しません。祈るとき私たちは神様をもっと深く知っているんですね。そして知識はとっても大事です。知識はどうでもいいって言ってるからそういうのは思いませんね。聖書に知識を大事にしようと書いてあるから、御言葉の知識を知ることはとっても大切です。でも知識は祈ることを通して生きて働くものになるんですね。この学んだ知識、聖書を通して知る事柄が単なる知識ではなくて、神様に祈るときにその知識が生きて働くものとなって、私の生活の中に、現実の中に働き始めるんですね。でも祈ってないとですね、それは単なるお話になるわけなんですね。それは力強いクリスチャンライフではなくなってくるわけです。で、神様は私たちの人生の中にいろんな技をなさりたいと思っていると思うんですね。でも祈るかどうかというのは非常に大きなポイントなんですね。ぜひ皆さんですね、祈ることをですね、熱心に求めていただきたいというふうに思います。で、祈るときに私たちは神様を自分の生活の中で、あるいは家庭の中で具体的に体験していきますね。そのことをね、ぜひ知っていただきたいというふうに思います。それで、聖書の方に行きたいというふうに思いますけれども、今日は、それから今週の水曜日ですね、東京から秋元牧師が来られます。で、今週が、あと今年度の最後、来週の日曜日までありますけれども、来週の月曜日からセールが行きますので、ちょうど1年の一番最後の時に秋元牧師が東京から来てくださることになりました。ですからぜひですね、6時10分からこの場所でセミナーがあって、7時から正解がありますので、ぜひですね、皆様でなっていただきたいというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ロマ書の10章の17節、もう一度見しますね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。今日はここから学んでいきたいというふうに思いますけれども、しばらく信仰ということを共に見ていきたいと思うんですね。信仰を通して私たちは祝福を受け、信仰を通して私たちは神様の恵みに預かる、あるいは信仰を通して神様の技に預かる、あるいは奇跡に預かることができるんですね。で、ただ信仰というのはですね、言うのは簡単ですけど、分かっているよく分からないところがある。で、信仰ということについてこれからまともに学んでいきたいと思っていますけれども、まず最初にこれ書いてあるように、信仰っていうのはまず聞くことから始まるっていうふうに書いてあります。だから聞くことから信仰は始まる。で、それは何を聞くかというと、その聞くことっていうのはキリストについての御言葉によるって書いてあるんですね。で、キリストについての御言葉っていうのは、聖書の言葉であったり、もちろん義務が必要ですけども、予言の言葉であったり、こういうメッセージを通してのキリストの言葉であったり、証であったり、つまりキリストの言葉を聞くことによって信仰は始まる、生まれてくるということなんですね。で、すごく大事なことはですね、何を聞くかなのであります。で、私は聞いたことを考えるわけですね。聞いたことをいろいろ思うわけですね。思い巡らすですね、もしくは見ることですけどもね、聞いたこと、見たことを私たちは思ったり考えたりします。そしてそれを告白したり、それを行動するようになるわけなんですね。何を聞くかによって私たちは決まるんですね。ところがですね、今の日本に生きておりますと、キリストについての言葉を聞くことはほとんどありません。例えば子供たちが学校に行きます、ね、小学校、中学校の間は6時間くらいでしょう。高校になれば学校によっては7時間、8時間というのがありますけれども、しかしその間ですね、キリストについての言葉を聞くことは ほとんどないわけですね。ミッションスクールに行ったとしても1週間に1回ぐらいとかですね、まあ、朝チャペルがあるところがありますけれども、まあ、ほとんどないわけであります。で、あるいはテレビとかを見ますときに、あるいは新聞とかにキリストについての言葉を健全で伝えているところはほとんどないわけですね。例えばすみません、私が気をつけ早く流しになりますけれども、ソフトバンクのオーティーズっていう感じ選手がいますし、私はあまりファンではありませんが、阪神タイガースのマートンというのがいるわけですね、まあ、この人たちはですね、本当のクリスチャンです。形だけのクリスチャンも結構いますけれども、どちらも本物のクリスチャンですね。日曜日の礼拝を守ろうとする本物のクリスチャンですね。プロ野球選手たちも変わらずね。だから本物のクリスチャンで、インタビューなんかを受けますと、必ずインタビューの中にジーザスとかガッツとか必ず入ってくる。本当に彼らはこれからそういうんですけども、必ず日本のテレビになると生の時はやってくるんですけど、後の時は必ずカットされます。役に絶対出てきません。で、有名なアルプスの少女ハイジっていう漫画がありましたね。日本では結構ヒットしたんですけど、あれ原作があるんです。原作は漫画じゃなくて小説っていうかなんですね、児童文学なんでしょうかね。で、それで上巻と下巻があって、下巻はほとんどハイジがその、おじいちゃんとかおばあちゃんとかにですね、イエス様のことを一生懸命話してる。で、そしてキリストの話をしていくうちに、おじいちゃんでしたっけ、おばあちゃんでしたっけが心を開くようになるんですね。そのお話なんです。で、下巻はずっと福音が書かれてる。それで世界的にヒットしたの。ところが日本に来た時、その訳した人がどうしたかというと、その、ところの、こういうふうに言われました。その人が、日本でこのアブルソ少女ハイジがヒットしたのは宗教色を抜いたからだっていうふうに堂々と言ってるわけですよね。で、実際そこはガソッと抜かれてるわけですね。アルプの少女ハイジを見てですね、神様とかキリストってことを見る人、出てきますよ、ポロポロっとね。でもあんまりいないと思うんですよね。あちらのだからキリスト教がちょっと入ってるんだろうなってぐらいしか思わないと思うんですね。これは取り除かれてるわけですね。で、まあ、霊的な力がバックにあるような気がします。人っていう意味でなんかね。で、いずれにしても何かって言ったら、世に行くならば普通に生きてる限りキリストの言葉について入ってこないってことは、信仰を生み出す要素は何もないのです。テレビを見ていても、新聞を読んでいても、世に生きていても、私たちはそのキリストについての言葉を受けないということは、聞くことは私たちに信仰を生み出してはくれないのです。むしろ逆で、不信仰とか神から引き離すものしか世にはないということをはっきり知っておかないといけないんですね。で、どうすればやったら私たちは意識して意図的にキリストについての言葉を聞こうとしない限り聞けないっていう現実があるんですね。これですね、国によっては違うと思います、ね、野さんですか、来られてますけど、アメリカなんかはちょっと違うでしょう ね、普通に挨拶にゴッドブレスユーってのは別にクリスチャンに役立っていると思いますからね。そうですよね、主の祝福がありますよねってのは教会以外に聞くことはめったにないでしょう。ね、イスラエル行きましょうっていうのは当たり前ですよね。でもそういうことはないわけですよね。で、私たちは意識的に神様の言葉、キリストについての言葉を聞こうとする心を持たないと、姿勢を持たないと聞けないっていうことをしてください。だから信仰に行こうと思っても、それを意識しないと、まず聞くことから始まるので聞けないわけなんです。だからサタンはどうするかといつも言うように、教会から話すんです。教会から話すと、キリストについて言葉を言おうと思うと、自分で聖書を読んだり自分で祈るわけですよね。もちろん必要です、一人で祈ることも一人で聖書も。でもこれはですね、そんな楽なことではない。教会にしっかりつながってた上で、その上で自分で一人で祈り、自分で聖書のことは可能になってきますけど、ね、別に信仰したわけじゃないからって言って教会から離れていく人が、ほとんどの方が信仰しないんです。なぜかって、一人で聖書を一人で祈ることはそんなに楽なことじゃない。もっとはっきり言いますと、不可能に限りなく近いのです。そう引退教会を離れた人が多くなっていておりますね。そうですね、それはその人が弱いって言うじゃん。それは当たり前のことなんです。そんな簡単なことじゃない。だからサタンはいきなり信仰をするとはしません。まず教会から行けなそうとします。そしてあなたの判断決断がほとんどの場合、神からずれます。神があなたに願っている本当の祝福の人生から外れていきます。なぜかって、信仰から始まらないからです。いきなり判断をずらして崩壊しはしません。まず教会から話して、そして神の言葉を聞けなくなって、聞かなくなって、ほとんど入ってくる情報が全く神のものではなくなる中での判断と決定というのは、当然信仰からずれているわけですね。そしてその人の信仰が弱いとか、そういう問題じゃないんですね。当たり前のことなんです。だから私たちは意識して神様の言葉に聞き、神様の言葉を聞こうとしないと心に入ってこない、あるいは信仰を生み出されないということですね。 ということは日本で信仰を保とうと思うと、やはり戦いが激しいということなんですね。これはやっぱり客観的事実だと思います。そういう意味では皆さんは希少価値があるわけですね。でもただね、落ち着く大事なことなんですね。意識して私たちは死に行こうとしないといけないんですね。だから本当に意識して神様の言葉を聞こうと、キリストに言葉を聞こうとすることは、聞いたことを私たちは思うわけです。考えるわけです。だから見てることを私たちは、見てることは結構無意識のうちに心で思い巡らしますね。そしてそれが行動になり、それが言葉になるんですね。だからまず何を聞くかってすごく重要なんです。これは前回もちょっと前に言いましたけれども、ガジマ牧師が信仰をまず聞くことで、聞くことが何を聞くかが大事なんだ。神の喜ばれないことは拒絶し、神の喜ばれることを意識して選ぶ。選択する自由が私たちにある。神のものを聞くってことを言われた。で、正しいんですけれども、日本の場合はその手前に、意識して神様の行動する姿勢が必要になる。選択する前に。だから、本当にそれを選ぼうとしないと、選択するも何もないわけですよね。だから、まずそれを聞こうとすることが必要になってくる。で、あ、ちょっと最近自分は信仰弱ってるなとかですね、なんかちょっとずれてるなと思う方ですね、信仰弱いっていう方よくされますけども、弱いというよりも普通に来てたらそうなってしまう、そういう断念な戦いがあるんです。だから意識して神様の言葉に聞くようにしてみてください。聞くならば、私たちは神の言葉を心に蓄えるならば、自然に考えることも神様の言葉に、神の喜ばれる方向に行き、当然そしたら語る言葉も行動もそうなっていきます。そしたら神様の働きとか神の技を見れるわけですね。だからまず何を聞くかってすごく大事なんですね。いや、でも本当に神の言葉を聞こうと思うためには人を知ってないといけないんですね。神の言葉に力があるってことを知ってないと、人はそこまで大事だと思わないんです。お金の方が大事なんです、特に日本人は。あるいは神の言葉があれば大丈夫って思えたら神の言葉を本当に聞こうと思いますし、神の言葉は大事だと思うんですけども、神の言葉には力があるし、神の言葉には人を変えていく力があるし、神の言葉は病を癒すし、神の言葉は人を作り変えるし、神の言葉は生きてるんですね。でもそれを私たちが本当に知っているのか、体験性が大きいんですよね。でなんですね、神の言葉は信仰の出発点なんだけど、これは単なる言葉ではないんですね。生きて働く力なんです。で、神の言葉は愛そのものなんですね。15日の日にコンサートをいたしました。で、私最初トシヤ牧師にね、話をしてもらったので、ちょっと短くね。トシヤ牧師が、なんだっけ、イチソンさんの話をすることになったから、もう今日はしませんね、先週したから。イチソンさんの話をすることになったので、同じ人に話してもらうのなんだと思って、ユミコ牧師に代わってもらったんですね。で、ユミコ牧師がそのお話、短いトークの中で話されたのは、自分小さい時からいじめられていて、死ね死ねって言われたというかね、そして自分の存在というのがもうなんかこう価値がないのを持っていたろうけれども、教会に来て十字架の話を聞いたときに、こんな自分のために十字架に勝って命を懸けてくださった人がいるということを聞いて、すごい感動したって、で涙を流したってね、温かい涙を流したってね、よく覚えています。そして本当に最初の好きだったわ。で、そして聖書のある言葉が心に響いたって言うんですよね。それは、私の目にはあなたは光が出たとい、私はあなたを愛しているってこと。もうびっくり言いますね。私の目にはあなたは効果で尊い、私はあなたを愛しているということなんですね。で、自分の存在を否定されて死ね死ねって言葉を聞き続けてきた、ユミコ牧師にとっては、その頃ユミコさんですね、ユミコさんにとってはその頃ユミコちゃんですね。その言葉っていうのは本当にものすごい命なんだよね。で、その言葉は彼女を生き返らせたんです。で、実は同じ言葉がトシヤ牧師もそうだった。私はトシヤ牧師に最初証しをしてもらおうと思ったんですけど、その同じ言葉だったんですよ、聞いてみたらね。トシヤ牧師もその脱毛症になってから学校に行けなくなって、で、教会にも行けなくなってたんですけど、久しぶりに教会に来た時に牧師が話した言葉が、私の目にはあなたはここでだと、私はあなたを愛しているということだった。で、牧師の説教は全部忘れたけど、その言葉だけは心に残っていて飛び込んでいるんですよね。で、その言葉は彼を全く変えた。1年半ぐらいだっけ、行けなかった学校に行く力を与えたんです。だから神様の言葉ってね、単なる気休めじゃないんです。単なる慰めじゃないんです。人の人生を作り変える力があるんです。神の言葉なんです。で、神の言葉にはそういう力があるわけですよね。で、ちょうどですね、三越新聞、 あ、そうそう、最初に忘れましたけど、御声新聞がですね、来ておりますね。3面のところでですね、3面記事ではないんですが、3面のところにですね、山里ゴスペルクラブのコンサートが出ております。そしてそこにですね、石田さんの洗礼式が映っておりますので、ぜひあのさん後でね、提供したんです。あと山里ゴスペルクラブの人、買ってくださいね。それからですね、もう一つ2面にですね、今回ね、彼が出てるんですね、はじめちゃん、はじめちゃんなんてもう失礼ですよ、彼 もう30近いでしょうから、はじめくん、ね、デイビッドさんなんてかっこよく書いてますけども、えらいかっこよく写ってますね、昔を知ってるから、この野郎って感じですけれども、ダビデ君ね、はじめくんですけども、でこのところにですね、ちょっと読みますね、東京安定教会の伝道師で、歌手、安田義乃ゴスペルの10首に、きっといつかっていう曲が、今回選ばれてるんですね。で、ヒソの方が首に巻きついて瀕死で生まれてきたが、母親と教会の祈りがあって奇跡的に息を吹き返し、それを見た父親、エルシマ牧師です、ね、が救われたと。今千葉イスラエル教会の牧師ですね。幼い時に素直に神様を信じ、小学校5年生の時、ここなんですね、小学校5年生の時に世界的預言者であるイデア・コラマ兄弟を通して、神様から多くの楽器を用いて私を賛美するようになると語りかけを予言されたんだ。語りかけだったんですけどね。で、その頃全く楽器できなかった。どうも音楽は一か二だったと思う。ね、でところがそういう予言を受けた。そして6年生から楽器を始め、これは平牧師が教えたんです。ドラムとか楽器をね、いろんなの。平牧師が教えたんですね。で、当時あそこにいましたから、飯塚ですね、はじめ献身して上京後、でそれで徳島に行って、広島に行って上京したんですね。上京後はゴスペルグループギフツのボーカルとなり、国内外で賛美している。あとは自分で呼んでください。で、何か言ったら、これ予言を通したキリストの言葉なんですね。5年生の時に楽器を持って奏でるようになる。でお父様はですね、覚えてて、へえそんなと。でもちょっと不登校ではなかったんだけど、不登校に限りなく近くて、ほとんど無口だった、喋れなかった。それで楽器を、ね、平牧師が教えてくれて、で言ってましたよね、今ブラジルにいらっしゃる森原牧師がですね、当時5日で、ね、はじめくんに英語を教えたわけです。2年間英語を教えたけど、はじめくんは1回も言葉を発しなかったでも彼は楽器を一生懸命やったわけですね。で楽器を一生懸命やって、楽器を奏でるようになって、そして今ではメインボーカルをやってますよ ね、話せなかった彼がメインボーカルをやってますよね。これは予言のこと。この予言の言葉は彼の人生を変えたんですよ。予言だけど、これは神の言葉ですね。もちろん吟味しなきゃいけません、予言は。でも神の言葉ですね。で、神の言葉には人を作り変える力がある。で、秋元牧師が今すごい健康になったのも、私はあなたを癒す、将来風ぶれの飛行機になるとかね、言葉でしょ。言葉なんですよ。で、神様が与える言葉、聖書を通しの言葉、吟味が必要ですが、予言を通しの言葉、これメッセージの時に語られる御言葉の解き明かし、神の言葉を通して私たちは思索や心も整えられていきますし、ある言葉は私の人生を本当に作り変えていくんですね。その力があるんです。で、それが信仰を私は育んでいくんです。だからその言葉を聞かないといけないんですね。でまずそれが一つなんですね。で、その時にですね、この言葉を聞く時にですね、例えば聖書を読んでる時にね、もちろん知識として読むことも必要ですけど、同時にこの言葉を私と誰かが話すときで、私と子供が話すときに、めったにしないことを昨日しました。佐賀に行ってですね、久しぶりに佐賀の世界行ったんですけど、行って戻ってきたときですね、ちょうど佐賀の駅で、切符を買った後にですね、ちょっと時間があったんですね。それで、ピシャッと見たらですね、お昼ご飯、うどんを食べたんですけど、その時にパン屋さんのところにあって、パンがすごく美味しそうなパンだったからね、あ、帰りか買おうと思ったら、パンじゃなくてミスタードーナツだったんですね。あ、ミスタードーナツが高いなと思って、もう鼻からもう高い瞬間私はもう引くわけですね。ところがですね、珍しくミスタードーナツ人がいっぱいなんですね。しかもおじさん、若い子がいるの分かるけど、おじさんが結構いっぱいいたんですよね。どういうことだろう、ミスタードーナツのおじさんがいると思ったらですね、会ってみたらですね、半額だった私は全然知らなかった、そういうこと別に興味ないから、半額だった。なんか、ね、3日間か6日間知りませんけどね、半額だった。だからですね、話は連れて行きそうですけども思わず買ってしまいましたよね。たまには子供にもと思ってですね、で父親の買い物の仕方ってのはですね、母親と違って、 注目が欲しかったらドバッドバッドバッって買うんです。細かいこと考えないで、あこれいいや3つとか、これいいやよし4つとか、これいいや3つとかね、でこれもこれも買ってやるとか言ってね、気が付いたら19個買ってまず19個買ってもうちはもし家族全員いたら1人2個食べれないんですけど今は全員いませんから、7人しかいませんから、私1個食って、まあ、食べて、あとはもう全部ありましたら3つも食べれるってね、なんか3つも食べれるってもうびっくりしましたけど何の話をしたの忘れましたか。何の話をしたんでしょうね。でそのまあですね、で話を元に戻しますね。神様の言葉を聞くことなんですけれども、何か言おうと思ったんで言ったんですけど飛んじゃった、すいません、予定ない話をしたから。で聞くことから信仰始まるんですけども、聞くときに大事なことがあって、ですね、あ、そうそう、施策としてね、こう、聖書でいろいろ理解することはとっても大事なんですけど、今抱えている問題、今直面していることからに、神様が、この聖書を通して、あるいは説教を通して、あるいは予言を通して、もちろん君はそうですよ、語ってくるぞって、きっと語ってたら、今日礼拝に来てですね、あ、日曜日で礼拝に行こうって、素晴らしいことです。礼拝に来たときに、きっと何か神様、私に今日も語ることがあるなって、賛美の中かもしれません。予言を通してかもしれません、あるいはメッセージを通してかもしれません、あるいはどなたかを通してかもしれませんが、きっと神様は私に何か語られるだろうなっていう期待を持ってきている人、もっと強く言えば信じている人、この場合は神の語りかけを受けるんですね。でこの語りかけを受けるかどうかって実は大きいんですね。あ、そうそう、イダヤ君の話とかね、イダヤ君の話とこう会話するわけですよね。なんでそのどなたになったか、で昨日帰ってきてちょうどイダヤ君になったから言ったんですよね。ちょっとパッて見たらいきなり誰にもらったのって言われたんですよ。誰がくれたのって言ったら、いや買ったんだよって言ってね、お父さん買ってきたんだって、ええー、とか言ってですね、これ食べていいよって言ったらね、あ食べていいのってね、すぐですね、一人三つ食べていいのとか言って、もうそれ亡くなる前に食べようとか言って三つそれ会話したかったってことで、つまり会話ですよね。でそんな当然お父さん買ってくるわけないと思っても買ってきたってびっくりしたわけですよね。で会話ですよね。3つも食べると思ってなかった会話したわけですよ ね。それ聞いて答えるわけですよね。同じように神様も私たちに今問題ね、僕聖書を見ながら神様このことどうしたらいいんでしょうねとかね、この仕事のこととかね、今度試験なんです神様何とかしてとかですね、あるいは人間関係のこととか自分の子供のこととかね、この子にどうしたらいいんでしょうとかね、そういう時にこう祈りつつ聖書を読み、神様に聞きつつ聖書を読んでると、あるいはそういう気持ちで説教を聞いているときに語ってこられるんですよね。期待してるなら、もちろん期待してなくても語られることがあります。恵みによって語ることがあります。でも期待してる人には本当に語ってこられます。もうちょっと例えば信じてる人にはきっと神は何か言ってくださる、きっと神様は何か教えてくださる、示してくださるってことを信じてる人には神は語ってこられるんです。で繰り返しますよ、説教でいつも語るとは言いません。予言かもしれません。説教としてかもしれません。あるいは説教を聞いているときに、説教とは全然違う話が突然入ってきて、ふっと語ることもあるでしょう。それはギビシャと言われるけどね、でもあるでしょう。でも神は本当に語られるんです。でこの期待していることを信じていることってすごく大事なんです。で、期待して信じているときに、実は神様は私たちに豊かに語ってくださるんですね。で、まあ何度も話してますけど、熊本のエリシャ牧師ね、エリシャ電子牧師。光牧師のお父さん、とっても明るい、ね、すごく優しい感じの方なんですけども、彼はですね、いわゆる霊的なことを言うと超鈍感なタイプなんですね。それにも自信を持っております。奥さんは結構シャープで敏感なんですね。でも本当に自慢なんで、飯塚教会の牧師をしていた頃ですね、結構、まあ、霊的な人と言いましょうかね、そういう人多かったわけですよ。なんかすごいね。それで彼はですね、でも自分は超鈍感でですね、なんかちょっと劣等感みたいなの持ってられて、僕は自慢何もわからない。断食教会に来た時があってですね、自分全然わからないって。で、サタンがわからないは別にいいんだけど、神様の声もわからない。聖書の声もわからないし、祈っていてもね、みんな語られたと言うけど、さっぱりわからないって、ね。自分はわからない、ね。語りかけなんてわからないって、ね。いい人ですね、かっこつけない、素直にわからない。だから、秋原牧師、私牧師なのでわからないとお話にならないから、祈ってほしいって言ってくるの、素直に、ね。正直な人だと思います。だから、じゃあお祈りしましょうってね、こうお祈りしたわけですよ。そしたらですね、神様からこれ予言が来たんですね。自分は語られないということに対する信仰、つまり不信仰がはっきりありますという予言だったんです。 でこう病原性は思わず笑っちゃいましたよね。自分は語れないということに対する信仰、自分が分からないということに対する信仰、分からないで分かることに信仰ですよね。いわゆる信仰がある、それをしっかり持ってるから。でそれでと思って終わった。でもって言われて、でも彼はね、確かに言われてみれば自分は語れないと固く信じてる分からないって固く信じてる、分からないって、それは罪ですよって、語らないと信じてください。で彼は素直なんです。悔やんだんです。これでこれから語られたことを信じます、そして一緒に飲みましょうって語られたように信じますということ で、そこから彼はね、語られると信じて聖書を見始め、祈り始めた。じゃあいいですか、ゆっくりとゆっくりと、あ、なんかこれ語りかえかな、でこれ語りかえかな、最初は霊的にシャープな人にバーッときますよね。なんとなく、あ、こういうの語りかけてるのかなっていうことから始まった。でこの任せておられました、今回の大学生会でね、本当に自分に向かったけど、今は分かるって、神様の語りかけってのは分かりますって、毎日語りかけをいただいてますって。だから嬉しかったですね、来ながらね。あれだけ良かったのに、信じたという、信じて求め始めたところから聞き始めたんですね。あのね、信じないとダメなんです。神様は私の彼を話してくれるって、私が彼に語ってくださると信じることになる、そして求め始めることになる、教えてください聞いて、ね、そうすると語り上げたんですね。だからぜひ皆さんね、聞いていただきたいんですね。そしてもう一つ大事なことがあるんですね。信じた上で今度はですね、例えばセッションに出るとき、こうやってメッセージを聞いてるときに、本当に神の言葉に心を向けるってことなんだね。そっちに心を向けて、本当に心を神様の方に向けて、神の言葉に心を向けて聞かないといけない。当たり前のように思うでしょうけど、皆さんですね、例えば今こうやって説教しております、ね、ある方は聞き取られますね。ある方はですね、聞いたふりをしながらですね、今日の午後のスケジュールを考えてる。ある方は聞いたふりも全くしないでですね、もう自分の世界に入っておられます。みんなそれぞれなんです。で授業、昔の授業中を思い出しませんか、ね、優しい先生の時には堂々と内職をし、怖い先生の時にはこう、うんうんとか言いながら、あ、ね、あの私だったらね、あの野球のことを一生懸命考えたりするわけですね。今も僕喋りましたね、窓の外を見ながらですね、ひたすらですね、あの鐘が鳴る、鐘が鳴る前の直前のガサガサっていう音をね、聞き分けるのを、ね、楽しみにしてたって言いましたね、バルコスがね。今はそれをね、ちょっと始まったんですね。で何かやったら心を向けてないといけないんですよ。心を向けてると入ってくるわけですね。例えばあのこの説教がありますよね、まあ、説教じゃなくてもいいですよ、何でもいいですよね、話を聞いて、で終わった後に、じゃあ今何話したっけって時にこう聞き入ってますとすぐ出てきますけど、そうでないとはってことになるわけですね。みんな聞いてるんですけど、ある方は聞いてるし、ある方は聞いてるけど聞こえてないんですよ。神様はエゴヒーキなんか本当にしないんです。本当に神様はエゴヒーキしないんです。だから忘れないでください、特別な歌だけ神の声を聞くとか、特別な歌だけ祈りが聞かれるってことは絶対にありません。神のエゴヒーキなんかありません。でも神は心はご覧になられます。あなたが本当に心から願って祈っているのか、本当に心から聞こうとしているのか、そこはご覧になられます。そしてその心に向かって言葉を語ってくる。だから私が本当にこの声で聞こうと神様にすると、神様はその入って言葉が聞こえてくる、入ってくる、例えば聖書にいても入ってくるんですね。ただね、それとね、こういうふうにさ、今日はね、なんか心が入ってないから読んでても仕方ないからやめたら騙されちゃいけませんそれでも読むことがいいんです。なぜかあのやめたら他のことに心向けるわけでしょ。皆さんあのご飯はですね、いつもですけど、これ御言葉ってのは糧って聖書言ってる、例の糧、例の方は毎日食べないといけないのです。できれば朝昼晩、せめて朝と夜は例の方を食べてください。で皆さんなんてご飯食べるでしょう。でお腹減ったらご飯を食べるわけですね。でその時に、まあ、よく言いますけれども、いつもいつも美味しいわけじゃないですね。まずいとは言いませんよ、まずいとは言いませんけど、食べ終わった瞬間何食べたか忘れたりするぐらい、ね、あのすごく美味しい日もあれば別に普通の時もあるわけです。でも普通の時だって栄養になるわけでしょ。療薬が口に出して、時には口にあんまり美味しくなく思っても、体のためにとってはすごく栄養になるものもあるわけです。聖書だってすごい感動して慰めている時もあれば、痛い時もあるわけですよ。ああ、そんなこと言わないでって、ね。でもその言葉が私を生かしてくれるわけですよ。ある時は何も感じない、読んでてもなんか、ぼーっと読んでるだけで、なんか、こんなんでいいのかしらって思うこともある。それでも読んでますと、 霊の糧になるんです。霊の糧になるんです。それでもう一つは、私たちは牛ではなくて人間なので、食べ溜めはできないんですね。牛はこうね、ご飯するけどね。だから、今日3日分食べて、明日から3日断食しようってわけにはいかないわけです。同じように、御言葉も私たちは、もう今読んだからこれで10日間は大丈夫ってわけじゃない。毎日触れ続けないといけないんですね。これを覚えてください。そうすると私たちは、思索と感情と心が、本当に信仰に育まれているわけですね。その上で特に本当にポロンギの時にはぐっと自分の具体的な問題や必要な言葉が語れることがそうでなかったとしても触れ続けることによって思索や感情が霊の糧によって養われていくのです。聞くってことはそうじゃない。で、聞くならば心は信仰に立った発想の仕方、物の見方、考え方に変えられていくわけですね。で、それをねぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、今回なんで断食をしたかというとね、まあ、食事は聖書ではすごく大事なんです。契約聖書のと大事な契約をするときは必ず食事をする。その後に契約をしている。弟子様も弟子たちに大事な話をするときは食事をされてしていることが多い。最後の晩餐もそうですし、復活された後にですね、ヨハネの21章であなたは私を愛しますかっていう有名な質問も食事の朝のご飯を食べた後でしょ。食事ってすごく聖書は大事なんです。日本人はですね、特に昼ご飯はあっという間に終わります。休憩は1時間、その1時間も半分ぐらいで終わったりしますね。で、なんかゆっくりしてたら怒られたりしますが、ヨーロッパ中東に行きますとお昼は2時間なんです。私最初に咲いた時ね、なんで2時間も昼休みするんだと思った日本人ですね。ヨーロッパ行ってもそうだった。と思ったんですね。タイマンだなと思ったけど、そうじゃない。彼らは昔は家に帰って食事をしたんです。時間をゆっくり、今はそこまでしなくてもお昼はゆっくり、食事っていうのはゆっくり食事をしながら交わるんです。食事ってすごく大事ですね。やっぱりキリスト教の言い方ですよね。聖書はすごく食事を大事に、だからその食事を捧げて捧げるってことはすごく大きいです。しかもその本当なら時間かけて食事するから、断食してもある人は3分間しか乗らない。普段3分しか食事してないからそうじゃなくて、本当は時間をしっかりかけて食事をしてるから断食人っていうのは意味がその時間に乗るって。今回なんで断食したかったら、食事を横に置いて本当に神様と交わりましょう。で、長崎にも来られました恵牧師、今飯塚教会の牧師をね、お父さんと一緒にされてますが、今回来られました。で、ずっと来たかったけど来れなかった、仕事の関係でどうしても。で、今回はもう心を決めたんですって、行くって。それで断食を仕事を休みを取って来られたって言ってましたね。こんなにまとめてセッションでことはなかった。最近ね、どうしても仕事があるとそうはできない。で、本当にこれだけセッション見てよかった。聖書読んでこんなにまとめていることもなかった。一人だったらこんなに乗れないけど、断食しててもここに来たから一緒に乗れたり、ね、もちろんずっと一緒に乗るわけじゃないんですよ。一緒に乗った後一人でいる時間を持つんですけども、ね、それでこれですね、ずいぶんズレが分かったって、ずいぶん自分がズレてることが分かったって、本当に断食来てね、ズレてることが分かって、まとめて聖書に乗ることによってズレてることが分かって本当に分かったって。で、自分だけじゃなくて牧師だからね、いつか教会に帰ったら自分のズレも教会のズレもこれまたね、分かっちゃっていきたいと思うってことが言われたんですね。なんかそれが本当に嬉しそうに言われたんですよ。落ち込んだりじゃなくてすごく嬉しそうにね、そう言いながらですね、分かったなと思ったんですね。それは別に僕したりのことではないんです。私たちもそのこう本当に意識して神様の方に心を向け、そして意識して神様の心を向けて時間を割かないといけないんですね。で、皆さんね、朝まず5分、できれば10分、本当は1時間って言いたいんですよ。でも、まず5分から10分。5分はあっという間です。一言、一曲賛美したらもう2分ぐらい3分できますからね。賛美して、そして感謝の祈りをして、ディボーションの歌詞を読めば、普通は10分は経ちます。それを取ってほしいんですよね。その10分を惜しむか惜しまないかは、あなたの人生の大事な選択の時の決定を、本当に神のものにするかどうかを決めます。これ、大げさじゃありません。そして一つの決断はあなたの人生のある選択をしてしまったらですよね、本当に神のものを選ぶか選ばないかは大きく人を変えるわけですからね。ぜひ皆さんですね、本当に神様と交わる時間っていうのを意識して持ってほしいんです。意識しないと日本の場合は神様の声を聞くことが難しいと思ってください。そういう流れを出しておかれています。だから意識して神様と交わる時間、 神様に心を向ける時間、神様の言葉を聞く時間、神様の声を聞く時間というのを取ってほしいですね。本当は1時間ないんですけど、1時間が厳しい方は5分から始めて、5分でも10分でも20分でも、そしてそれを1時間に伸ばしていってほしいですね。この1時間はね、皆さんの人生を本当に変えます。後になって全く新しい人生に変えていくんですよ、ね、だからそれをね、どうぞ惜しまないでほしいと思います。何を惜しむかでその人の価値観があるんですけど、神様と交わる時間を惜しむ人は、神様を大事にしていないということなんですね。神様の方はあなたを本当に大切にしたいと思っているけど、あなたがいいって言ってしまったら、せっかく神様はあなたを祝福して大事にしたいと思っているのに、その恵みを失うことになる。ぜひね、神様のための時間を大事にして取ってもらいたいというふうに思います。今回団地の中でですね、たくさんの方がいろんな言葉を語られておりました。で、どれを話そうかなと思いますけども、私の妻はですね、最後に流していたのはですね、これからのうち、あなたを祝福しようということなんですね。これからのうちあなたを祝福しようってすごくいいですよね。無条件だからね。石田さんも何か明かしましたね。求めなさい、そうすれば与えられますって言葉が与えられたってね。今まで自分は否定的に生きてきたけど、ね、ものすごく否定的になってたけど、これは希望に満ちた言葉だって言いましたね。そうです。でもこれ、求めなさい、そうすれば与えられました。すごくいい言葉だけどね。ポイントがあってですね、求めたら与えられた約束だから、求めないとダメなんです。求めれば確実に与えられる約束だから。ね、この言葉の場合は、もらっても、求めるなら与えられる。求めさえするわけですね。ね、で、これ条件が求めるってね。でね、求めれば与えられるんですね。で、でも妻が与えた言葉は、これからのうちあなたを祝福しようかな。私はあなたを祝福しようかな。そういう言葉の資源の言葉ですけども。うわぁ、すごい言葉もらったと思いますよね。だって条件がないでしょ。神の一方的な祝福ですよね。私は確かにですね、いろんな祝福が始まってきてるんですよね。で、いろいろあるんですけど、あんまり言えません。プライベートに変わるから、分かりやすいのは一つだけ、ね。ある人にとってはそんなことかと思うんですけど、うちにとっては今日ね、昨日の朝、土曜日の朝、うちのお米はなくなりました。ね、そしたらお昼にですね、ちゃんとお米が届きました。ある方から。うちのお米は朝なくなったなんてことは全く知らない方から、お米がちゃんと届きました。で、それがどうしたと思うかもしれませんけど、ああ、感動ですよね。で、それで何かというとですね、私はそうやって生きてきたんですよ、今までね、ずっと結婚してから。ただ最近ちょっとそういうのが弱くなっていたことを聞いてまして、かなり弱くなってた。だから再びですね、ちょうどお米がなくなったら、パッと次の人たちが何も知らない、前からお米をくだっているのは全く別の人が、お米をちゃんと届けてくれるんですね。知らないで。で、私はその方の絵の感謝と神の手を感じるんですよ。妻が偉く喜んでおりました。ちょうどその時ですね、宅急便を届いたんですね。で、ちょうどその晩私はですね、ミスタードーナツを買ってきたわけですね。で、このミスタードーナツも面白いんですよね。私は何も知らなかったけど、実はうちの娘がですね、ブログに書いていた。後で読んだ。ミスタードーナツがな、安くなったらね、イタヤ君と買いに行こうって、ね、買いに行こうってね、いつ買いに行くって、実はいつ買いに行くかというとですね、今日の山田とこスピルからの列車の時に抜け出して買いに行こうとしたわけです。でもしその人が山田とこスピルの時に抜け出して買いに行ったら、うちの妻は苛立つわけであります。ところがこれでもう買いに行けないわけであります。てか行く人はないわけであります。すでに自分のお小遣いがなくてミスタードーナツが与えられたわけですね。くだらないと思うでしょ。でも私はね、見事だなと思ってるんですよ。ちょっとね、話せる範囲のことしか話せないからね、話ですよ。見事だなと思ってるんですよね。だって私が買ったから自分があるんですよね。普通買いませんもんね。なんかふっと思って、よし買っていこうと思ったんですよね。で、最初はね、ちょっと見てみようと思ったんだけど、見てしまったらダメなんですね。安物買いの出来上になってしまうんですけど、安いと思ったんですね。あ、これも買ってる、あ、これも買ってる、あれ、買ってると思ったら、待ってくるんですよ。男性の買い物ですね。男性買い物ね。でもそのおかげでもう今日は休めません。いや、俺は小さなことの思うんですけど、うちの家庭で大きな問題なんです。で、なんですね。神様の言葉を聞くことに心と時間を割く人は人生の勝利者になります。必ず人は人生の終わりがあるんです。この地上の終わりね。この地上の終わりは終わりません。永遠の始まりです。 なんでこの治療が終わるときに本当に良かったって、ね、クリスチャンとして自分はクリスチャンであっても良かったって思って A に向かって出発するか、そうじゃないのは実はですね、本当に神様の言葉を聞くことを大切にしていたかどうかと決定的に関わります。どんなに一緒に従いたいと思っていても、どんなに神様大好きと言っていても、神の言葉を聞くことに、神の声を聞くことに時間を割かないで、私たちは主に従いますと言ったって、実は主ではなくて自分がいいと思っていることに従っているだけで、全然心でないことはいくらでもあるわけです。神様大好きって言いながら自分のやりたいことをただやってるだけで、神様は困っていることだって言われても来るわけです。でも本当に神様の言葉に心を向けて聞くならば、私たちの心を養われ、正しく主に従い、本当に主を愛す愛が生かされるわけです、ね、そして神の生きて働く現実を体験します。まだ神様を知らない人たちが、本当に素晴らしいな神様を信じることがあって、本当に神様って素敵だねって言ってもらえる神の恵みを受けることができます。神の言葉を聞くことがないんです。信仰頑張って信じるとかじゃないんですよ。神の言葉を聞くならば信仰は養われるんです。信仰は培われるんです。信仰は成長するんです。私は神の言葉を聞くことに、だから心と時間を割けば信仰は当然成長するに決まってるんです。頑張らなくても。だから頑張るとしたら神の言葉に心を割き、時間を割くことに頑張るわけですね。頑張るというならですね、あえて言うならで、皆さんですね、そのことを覚えておいてで、そのためにサタンはだからそこを奪ってくる。教会から話し、神の言葉に心を向けることからいけないんですね。どうぞ皆さんですね、はっきりと意識をして神の声を聞いてほしいと思いますね。もちろんエコヒーキはありません。で、神の言葉はあなたの人生を潤してくれます。しっかりしてくださいませ、ね、そのことをぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日から信仰について学び始めます。神様、どうぞ、生きて働く本当に身をつける信仰の学びを与えてください。その時感動しても、家に帰ったら何だったんだろうということではなくて、本当に神様の御言葉を通して私たちが養われて、生活の中に、生きていく人生の中で具体的に神様の証があふれてくる、たくさんの神様の愛と恵みを具体的に体験できる、御言葉を証できる生きたクリスチャン生活を私たちが共に歩んでいくことができるように、たくさんの証を持って人々に福音を分かち合っていくことができるように、どうぞ導いていってください。私たちがどうぞ御言葉を聞くために、主の言葉を聞くために心を向け、心を割き、時間を割き、そしてたくさんの神の言葉を通して信仰を育むことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、今悔やむ時を短く持ちましょう。言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願い、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。健康の問題でも経済の問題でも、あるいはやめられない悪習慣でも、あるいはですね、人間関係のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、あなたの本当の心の願いを主に向かって祈ってください。主はその心の願いに応えてくださいます。天の様、お一人お一人のこの願いを知っておられるしよう。今キリストイエスの名によって父なる神様に参ります。お一人であなたの願い祈ったこのことに、あなたが応えて、体を健康にし、心を健やかにし、手を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、経済を祝福し、家庭を祝福し、夫婦関係を、親子関係を癒して祝福してくださり、回復と奇跡を与えてくださり、あなたの勝利を表してください。どう一人一人祈ってくれに対する解決と答えを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの名によって、イエスさよ、イエスキリストの腰の痛み完全に消えてなくなれ、イエスキリストの手にする思いと心を主着に働くこの窓ガラスの力、このようなイエスの手にする、イエスさよ、恐れ イエスが言ってます。その人の力出ていけ。躁鬱病、統合失調症、不眠症、対人恐怖症、不安神経症、特にこの不安神経症と不眠症、イエス様はここにいる方もここに今いない方も含めてそこに手を置いて心を完全に癒してください。全く様子を締め出します。神の愛によってその恐れを全く取り除いてください。イエス様って命じる、癒されよ。全く様子を締め出す、恐れをその人の力出ていけ。不眠の霊、イエス様って命じる、その人の力せん。経済を祝福し、私様、夫婦関係、夫関係、または職場での人間関係を祝福してください。どうぞあなたが許しと和解を与え、癒しと解放を与えてください。濡れ衣って言葉がきます。どういう濡れ衣をしませんが、濡れ衣を着せられている方がいらっしゃいますが、その方は徹底して感謝してください。徹底して感謝してください。そして、私に祈りなさい。文句を言うのでもなく、つぶやくのも感謝をした上で私に祈りなさい。私を正しく真実を明らかにしてくださいと。私はそのように、もうしばらく忍耐を働かせなさい。今ではなく、もうちょっとした時に答えます。なぜなら、今答えたら、帰って混乱しますが、もうしばらくした時に私は、あなたが驚くような方法で、それに対する勝利と解決を与えよう。あなたはその中で私の真実を見るだろう。そして私が生きて働くことを知るだろうと知られる。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。